最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年7月3日金曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、7月3日、今日は何の日かご存知ですか？実はソフトクリームの日なんだそうです。2051年のこの日、明治神宮外苑で進駐軍が主催したカーニバルで、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売されたことにちなんでいるそうですよ。暑い日が続きますから、ひんやり冷たいソフトクリームが食べたくなりますね。今日のポッドキャストでは、まず前半で経済に関する明るいニュースを2つご紹介します。そして後半は AI を使った開発ツールや、ちょっと変わった AI の活用法など、技術的なトピックを深掘りしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。
まずはヤフーニュースから経済の話題です。大手夏のボーナス、初めて100万円超えというニュースです。経団連が発表した一次集計結果によると、大手企業の今年の夏のボーナスの平均額がなんと初めて100万円を上回り、100万8706円になったそうです。これは過去最高額で、去年と比べても 1.88% 増えています。5年連続のプラスということで、景気の良さを感じさせますね。内訳を見てみると、製造業が去年比 1.63% 増の106万434円、非製造業が 4.01% 増の86万4712円となっています。特に非製造業の伸びが大きいですね。この背景には好調な企業業績や人手不足があるようです。そして今年の春闘、つまり春の労使交渉が高水準の賃上げで推移したことも大きく影響しているとみられています。春闘の賃上げ率は3年連続で 5% を超えているそうで、その結果が基本給の引き上げにつながり、ボーナス額にも反映された形ですね。皆さんの夏のボーナスはいかがでしたか？こうしたニュースを見ると、個人消費もこれから活発になっていくかもしれないなと期待してしまいますね。
続いて、こちらも景気の良さを示すニュースかもしれません。個人株主、初のお延べ9000万人超えという話題です。東京、名古屋、福岡、札幌の4つの証券取引所が発表したところによると、2025年度の個人株主が延べ人数で前の年度から839万人も増えて9198万人になったそうです。これは12年連続の増加で、初めて9000万人を超えたとのこと。日本の人口を考えるとすごい数ですよね。この株主増加の大きな要因の一つが株式分割です。株式分割というのは、一株をいくつかに分割することで一株当たりの株価を下げる仕組みのことです。例えば一株1万円の株を10分割すれば一株1000円になるので、個人投資家が買いやすくなるんですね。記事によると、この分割効果だけで株主が263万人も増えたそうです。日本製鉄やイオン、伊藤忠商事といった有名企業も株式分割を実施しています。東証の担当者の方は、分割をした企業は数年にわたって株主増が続くと指摘していて、ここ3年は毎年200万人以上増えているそうですよ。もちろん株価の上昇やNISA、つまり少額投資非課税制度の普及も株主増を後押ししています。新しいNISAが始まって投資を始めたという方も多いのではないでしょうか。ちなみに投資家別の株式保有比率を見ると、トップは外国法人などで 34.7% ですが、個人投資家も 17.4% を占めていて、保有金額は210兆7304億円と過去最高を記録したそうです。投資がどんどん身近なものになっているのが数字からもわかりますね。さて、ここからは技術の話題に移りましょう。 AI 関連のニュースが盛りだくさんですよ。
まずは前の記事から。10ヶ月 CLI で使ってきたクロードコードをデスクトップメインに移行した12の理由という開発者の方の体験談です。まずクロードコードというのは AI がコードを書いてくれる開発支援ツールのことです。この記事の筆者さんはもともと CLI、 つまりコマンドラインっていう黒い画面に文字を打ち込んで使うタイプで、10ヶ月ほどクロードコードを使っていたそうなんですが、最近デスクトップアプリ版にメインの環境を移行したそうです。その理由が12個挙げられているんですが、これがすごく興味深いんです。特に私が面白いなと思った点をいくつかご紹介しますね。一つ目はチャット、顔ワーク、コードのタブ切り替え。デスクトップアプリだとコードを書くコード、雑談や調べ物をするチャット、ファイルの整理などをする顔ワークという3つの作業が1つのアプリ内でタブを切り替えるだけで完結するそうです。あちこちウィンドウを開かなくていいのは集中力を保つ上で大事ですよね。2つ目はサイドバーで複数セッションが常に並走できる点。複数の開発作業を同時に進めるとき、どの作業がどの状態かを一目で把握できるのはすごく便利そうです。タスク管理ツールみたいにピン止めもできるそうですよ。そして特にすごいなと思ったのがペインの使い分けです。例えば Diff ペインでは AI が変更したコードの差分を見ながら特定の行を選んで、この行はこう変えてと指示できるんです。コード全体をコピペして何行目のここをなんて説明する手間がなくなるんですね。さらにプレビューペインは内蔵ブラウザになっていて、ウェブサイトの開発中に画面上のボタンとかを直接指して、このボタンの色を変えてみたいな指示ができるんです。これはもう隣にいる同僚と話している感覚に近いですよね。 UI の細かい調整がものすごくはかどりそうです。他にもプルリクエストっていうコードの変更提案を出した後の CE、 つまり自動テストの監視や OK が出たら自動でマージしてくれる機能なんかもあって、開発作業の面倒な部分をどんどん AI に任せられるようになっているのがよくわかります。 AI との共同作業がテキストのやり取りだけじゃなく、もっと視覚的で直感的なものに進化しているんだなと感じました。
続いては GitHub のブログからのニュースです。 Kimi K2.7 コードが GitHub コパイロットで Generally Available という発表です。 GitHub コパイロットは AI コーディングアシスタントの代表格ですが、このコパイロットで新たに Kimi K2.7 コードというモデルが使えるようになりました。このニュースのポイントは Kimi K2.7 コードがオープンウェイトモデルであるという点です。オープンウェイトモデルというのはモデルの重み、つまり AI の頭の中身にあたるデータが公開されているモデルのことです。中身がブラックボックスじゃないので透明性が高く、誰でも性能を検証したり改良したりできるのが特徴です。そのオープンウェイトモデルがコパイロットで初めて選択肢として提供されたというのが大きなニュースなんです。これによって開発者は自分の作業内容や好みに合わせてコパイロットの裏側で動く AI モデルを選べるようになります。記事によるとより低コストな選択肢にもなると書かれていますね。この Kimi K2.7 コードはコパイロットプロ、プラス、マックスといったプランから順次利用可能になっていて、ビジュアルスタジオコードなどのエディタの設定画面から選べるようになるそうです。ただコパイロットビジネス、エンタープライズといった企業向けのプランではデフォルトではオフになっています。これは企業がオープンウェイトモデルの利用について自社のセキュリティやコンプライアンスの要件と照らし合わせて検討できるようにという配慮からですね。管理者がポリシー設定で有効にする必要があります。これまで独自モデルが中心だった大手プラットフォームがオープンなモデルを積極的に取り入れるという流れはAI 開発の世界における多様性の広がりを感じせて、とても興味深い動きと感じます。
次は AI コーディングツールのカーサーに関するニュースです。 925Mac が報じています。カーサーリリーシーズ iPhone and iPad アップフォローイングリーセントアクイジション by SpaceX。 カーサーはAI エージェントにコーディング作業を任せることに特化した開発環境で、 最近スペース X に買収されたことでも大きな話題になりました。そのカーサーがなんと iPhone と iPad 向けのアプリをリリースしたんです。スマホやタブレットで何ができるのかというと、これが結構本格的です。アプリからコーディングエージェントを起動したり、今動いている作業の進捗を管理したりできます。 AI が変更したコードの差分を確認して、 OK ならそのままプルリクエストをマージなんてこともできるそうです。面白いのはスクリーンショットや動画をレビューしたり、画像に手書きで注釈を加えてここをこう直してみたいなビジュアルでのフィードバックも送れる点、さらに音声でエージェントと会話することも可能だそうです。これならPC がない出先でもかなり高度な開発作業の指示や管理ができそうですよね。 iPhone のライブアクティビティーズにも対応していて、エージェントの作業が終わったり人間からの入力が必要になったりするとロック画面に通知が表示されるそうです。これは便利ですね。コーディングといえば PC の前でキーボードを叩くというイメージでしたが、こういったモバイルアプリが登場することで開発のスタイルも大きく変わっていくのかもしれません。スペース X の傘に入って開発スピードがますます加速していく印象を受けますね。
続いてはまた前から個人開発者の方の記事をご紹介します。クロード P を分類機として使ってファイルを中身で自動整理するツールを作った話です。皆さんのパソコンのダウンロードフォルダ散らかっていませんか？請求書の PDF とかスクリーンショットとか、よくわからないテキストファイルとか、気づくとごちゃごちゃになっていますよね。この記事の筆者さんはこれを AI で自動的に片付けるコッパーゴレムというツールを自作したというお話です。このツールの使い方はシンプルで、整理したいフォルダの中に請求書とか写真とか仕分け先のフォルダを作っておくだけ。あとはファイルを放り込むと AI がファイルの中身を読んで最適なフォルダに自動で移動してくれるんです。ファイル名じゃなくて中身で判断するのがポイントで、例えば img2084.png みたいな名前でも中身がブログ用の画像だと判断すればブログ関連フォルダに入れてくれるというわけです。このツールで私が特になるほどと思ったのはその設計思想です。最近の AI 活用はエージェントが主流で、AI にファイル操作などの権限を持たせて自律的に動かすのが多いんですが、このツールでは真逆のアプローチをとっています。 AI の役割をファイルの中身と候補フォルダの説明を渡したら、どのフォルダが最適かを JSON 形式で返すというただ一つの判断だけに絞っているんです。 AI にはファイル操作の権限は一切与えず、実際のファイル移動は AI の判断結果を受けてプログラム本体が行う。筆者さんはこれを AI を純粋関数として使うと表現しています。この設計にすることで AI が万が一判断を間違えてもファイルが消えたり壊れたりする心配がないし、悪意のあるファイルに書かれた指示で操られるプロンプトインジェクション攻撃も効かないなど、すごく安全で堅牢なツールになるそうです。開発途中のハマりどころも共有されていて、例えば MacOS の日本語ファイル名の扱いの違いで、見た目が同じブログ関連というフォルダなのに AI が返す文字列と一致しないなんて問題もあったそうです。こういう実践的な知見は本当に参考になりますよね。 AI を何でも屋として使うのではなく、タスクを限定して安全な部品として組み込むという考え方は、地に足のついた AI 活用の素晴らしいお手本だと感じました。
最後のニュースはテッククランチから AI のちょっと驚くような使い方に関する記事です。
Yep, we're using OpenClaw to date now.
日本語にすると、そう、私たちは今デートに OpenClaw を使っているといった感じでしょうか。 OpenClaw というのは PC 上の操作を自動化してくれるオープンソースの AI アシスタントです。この記事ではこの OpenClaw をデーティング、つまり恋愛活動に活用している人たちが紹介されています。例えばコンテンツクリエイターのベン・グエツさん、彼はワールドカップの試合結果をオープンクローで追跡し、試合が終わるたびに負けた国の女性に向けて、国が負けて悲しい、もしイモーショナルサポートが必要なら DM はいつでも開いてるよという内容の動画をインスタグラムに自動投稿する仕組みを作ったそうです。これで数日で100万回以上再生され、
200件以上の DM が届いたとか。しかも DM に返信するには彼が作った語学学習アプリをダウンロードする必要があるそうで、ちゃっかり自分のビジネスにもつなげているんですね。他にもデートで行くお店のリサーチをオープンクローに任せている人や、なんとお付き合いしている相手と別れるためのメッセージをクロードに自動で作成させてランダムな時間に送信するという自動化をしている女性も紹介されています。もちろん記事では倫理的な問題にも触れられています。相手とのコミュニケーションまで AI に任せるのはどうなのかという議論ですね。先ほどの別れ話メッセージの事例では、デート相手に今話しているのは君、それともクロードと聞かれてしまったそうで、なんとも現代的な気まずいシチュエーションです。便利さと人間らしさの境界線はどこにあるのか考えさせられる記事でした。 AI が私たちの生活、特に人間関係という非常にパーソナルな領域にどう関わっていくのか、これからも注目していきたいテーマですね。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。大手企業のボーナスや個人株主の増加といった経済ニュースから、クロードデスクトップアプリ、 GitHub コパイロットの新モデル、カーサルのモバイルアプリ、そして AI を使ったファイル整理術や驚きのデーティング活用法まで幅広くお届けしました。 AI が開発の現場だけでなく、私たちの日常にも様々な形で入り込んできているのがよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。カルカでした。バイバイ。